鍋もつ。
同じ鍋のもつを食うのお時間です。ズーミンです。
関谷です。
よろしくお願いします。
お願い
します。
ズーミンさんから話し始めたってことは
そうです、私の回です。
おい、しかも
招かれざる客。
おお、大人気シリーズじゃないですか
最新版で、
はい、これよかったらあの、はい、鍋もつの過去回でね、あの同じタイトルのものが、ね、招かれざる客っていうタイトルついたやつがいくつか、はい、4回ぐらいやってるよね確か。
なん、そうやね、それぐらいやってるやんね。
そうそうそう、
3、4ぐらい。
そうで、まあ、そのうちのね、はい、缶バッチおじさんの回なんてもうみんないまだに新規の方とかで、あの、
ね、
名作ですよね。新規の方とかで感想ついてくださるぐらい名作と呼ばれているシリーズ。
はい、あれは感動します。
感動的だね。
感動というか、まあ、
僕もあれ超えられなくなって、ね、もうちょっとプレッシャーかかってますね、うん、もうあるぞが行くと、
まあ、あれが、まあ、トップなので。
そうね、まあ、でそもそもあのおじさんは招かれざる客ではなかったのではないかって、うん、まあ、感じもあるけど、ね、
まあまあまあ、そうですね。そう、
でもなんか今日話すおじさんはほんまもんってことですよね。
あ、そうですね、あの本当にもう二度と来なくていい
楽しみですねまあ、あの招かれざる客のシリーズ一応、まあ、ざくっと概要を言っとくと、あの、はい、来てほしくない変な人たちのことなんですよね、お客さんとして。
そうですね。
で、ズミさん今せっかく行くされてるので結構いろんな方にね、はい、日々出会われるみたいで、は
い、
のちょっとある程度まとまったらこう、はい、放出するっていうシリーズなんですけども。
そうですね、
はい、ちょっと今日はズミさんの方からそういう招かれざる人たちをお話ししていただこうかなと思いますけども。
はい、
はい、
そうですね、まず私が今いるお店に異動になったのが去年の4月、
うんうん、あ、もうちょっとで1年ぐらいか。
そうそう、ね、それまではあんまりいなかったんですよ。
あ、そういう招かれざる客は。
そうですね、な、まあ、ちょっとこうわーって言う人とかはいたけど、でも別に悪そうな感じではないと、う
ん
う
ん、あ、招かれる客ばっかりだったんですね。
ギリ招かれる、
ギリ招かれるまあ、
そうだから、あ、ここのお店はあんまり来ないんだなって思ってたら、今年の1月入ってからバンバンバンと連続で来まして、
2024年になってから
そうですね、
あら、波乱の幕開けなんやったんや。じゃあ
なのでこう急遽溜まってやろうかって
急遽溜まって、あ、でこれ実はズーミンさんは鍋もつのこうネタ帳みたいなメモを、まあ、要はクラウド上で僕に共有してくださっていて、うん、
はい、
なんかこの招かれざる客が急になんかポーンって入って、でポンポンポンポンってすぐ更新されたのを見てあ、これ出さないズーミンさんバカするのってちょっと思ったところもありました僕正直
あの寝かせといても大丈夫やってい
いですけど、いやいやいやいや、そ、出しましょうよそれはは
い、ということで、はい、順番に来られた順番で今回お話ししますね
いっぱいおるのを匂わせるなまあまあ順番に聞きましょうか、
はい、まず一人目、
はい、
火の用心おじさん。
良さそうじゃないですか、火の用心してくれるんやったら
おまあね、
どんなおじさんですか、火の用心おじさん。
そうですね、見た目で言うと40代くらいの、はい、男性だったんですけれども、
はいはい、若いですね。
そうですね、うん、まあ、でも、うん、おじさんです
嫌ってるな普段あんまこういう感じのね、ズミさん言わないですけど、はい、おじさんです。
おじさんですね、はい、なんて言うんですかね、招かれざる客って、うん、人があのお店の中にたくさんいる時ってあんまりいないんですよ。
おお、なるほど、そういう特徴があるんですね。特徴、傾向か。
そうですね、私が見た範囲内ではそういう傾向がありまして、うん、
ほうほうほう、
逆にその平日とかのちょっと空いてる時間帯、
はいはいはい、
でお店の中に誰もいないとか、
うんうん、
まあ、いて一人二人ぐらいっていう時にやってくることが多いです、うんうん、はい、で火の用心おじさんが来た時も店内には誰もいなくって、
う
ん、
ほうほうほう、
で私ともう一人のスタッフ2名がいたって感じです。
はいはいはいはいはい、
でおじさんがパーッと目の前の通路を 歩いて、うんうんうん、でふとこっちに興味を持たれ、
はいはいはい、
お店の中に入らないんですけどギリギリこう外から見る感じで、
はいはいはいはい、僕ズーミンさんのお店こっそり、まあ、ズーミンさんいない時ですけど実は行ったことがあって
はい、
そうそうそう、そんな感じですよね。そんなにこう間口が大きいわけじゃない、ね、
そうそうそうそう、
まあ、確かにこう覗くような感じになるかもしれないですね。
うん、ちっちゃめのお店なんで、
うんうんうんうん、
でなんかこう見てて、で、あ、よかったら中入ってくださいねって声かけようとしたら、はい、急にこれ危なくないですかって割と大きめの声で言われて、
おえな、別にズーミンさんのお店危ないもんないですよお香のね、香りのお店、
そうね、お香を扱ってるっていうことで、はい、その実際に火をつけて店内で炊いてるんですよ。
あ、なるほどね。
でその煙が上がってるのを見て、
はいはい、
危なくないですかって言ってて、
はいはい、大声で、
そう大声で、
なるほど。
だから平日で通路とかもあんまり人いないから逆に響くっていう、
あ、閑散とした、
そう、
まあ、でもそうですね、あの建物の構造的にもね、あの吹き吹きいっぱいあるから、うん、響きやすいやろね、
響いたって言って、はいはいはいはい、で言われたから、あ、これは危なくないようにしてるんで大丈夫ですよって言ったら、うん、あ、そうなんですねって一回引いてくれて、
おお、じゃあ本当にあの気になっただけかもしれないですね、う
ん、で店内に入ったんですよ。
入ったんですね、なるほど、
うん、で入ったら私がそのおじさんからするとちょっと遠めの位置にいて、
はいはいはい、
もう一名のスタッフがおじさんの近くにいたんですよね、
うんうんうん、
でそのもう一人の方にぐっと近寄って、
はい、
もう一回これ危なくないんですかって言ってきて、あ、怖
いね、
でその子も危ないなって思ったから、うん、レジがお客さんと距離を保てるような、
そう、ね、
うん、形になっていて、こう、うんうん、目の前にお客さんで台があって、
ね、
スタッフみたいな風になるから、うん、そこに一旦避難したんですよ、
うんうんうん、
でそしたらおじさんも後からついてきて、
う
ん、レジの中入りそうになってて、でなんかあれ煙立ってますよ、火ついてますよ、危なくないんですかってずっと言ってるから、いやあれは危なくなくって、あの大丈夫なんですって、
はいはいはい、
安全なようにしてるんでって言って、うんうん、え、じゃあこれ触っていいんですか、触っていいですかって言い始めたから、うんうん、私が間に入って、うん、これは触ったら火傷になるんで触らないでくださいって言ったんですよ、うん、そしたらちょっとおとなしくなって、
あ、そういうタイプか、
で、まあ、店内ぐるっと見て、うん、他のお店も見たいんで行きますって言って、うん、
いやー、これはあれですね、ちょっと過去の招かれざる客の中でもちょっとほんまに嫌なタイプの、
嫌ですね
なんだろうな、まあ、ちょっと言い方あれかもしれないですけど、自分より立場が弱い人にはガッていくけど、うん、ズーミンみたいにこうちゃんとグッと毅然とした態度になったらシュンってなっちゃう、もう本当に嫌なタイプのおじさんね、それは。
そうですね、
もう典型的な最悪のおじさんです、
それは。最悪、
あ、いや本当によくない、それは、
うん、
ほんまに招いてないですね、それは。
じゃあ本当に腹立つなと思って、塩撒きたいなっていう気持ちでお香を焚いてました。
いや、ちょっとスタッフさんも心配になりますけどねもう一人の、
その子も私と同じタイミングで今のお店に移動してきたんですけど、
同期というか、
そうですね、ちょっと入ったタイミングは違うんですけど、
うんうんうんうん、
でもあの長く勤めてる方で、
うんうんうん、
どうやら前いたお店でも変な人に絡まれやすい体質だったらしくて、
うんうん、あ、俺みたいな人ね、はいはいはい、
俺みたいな人、
いやいやいや、
まあ、そうそう、似たような感じですわ、うんうん、言うたらあの今回話す人、
はい、
4人合計いるんですけど、うち3人はその子に行ってるんですよ、うん、
あまあまあ、そういう星の元なんでしょうね、
はい、
そればっかりはもうちょっと仕方ない、
うん、なので私がいるときは私に振ってくださいねって言って、
みたいな感じで、頼りがありますよ、はい、やっぱりお店で、ね、任されてますから、
最悪もうね警備の人呼んで、
あ、そうね、いやでもほんま危なかった
よ、読んだ方が
いいよいやほんま、じゃしかもなんかその人気の少ない時間に来るっていうのがまたやらしいな、
そう腹立つわ、
そう、ね、平日の昼間に何しとんねんって感じやからな、
暇やねんな、そういう人も、
う
ん、
そうやね、
絡みに来たくなるんやろな、
うん、いやほんま家でおとなしく VTuber 見とったらいいと思いますよ、
はい、いやほんまそうです、
配信してますからね、24時間いろんな人が、
はい、もう VTuber 見といてください、
やけどさせたらよかったんじゃないですか、
あ、確かに
触ってみられますかって 危ないか確かめられますか。
次来たら言うかもしれへん。
いや、うん、いやでも怖いね。そう、でもお店自体はさ、そんな感じの来る人が来るようなエリアではないよな、
うん、エリア的にはそうですね。
結構おしゃれというか、
うん、割とまともというか、
ね、高級感ありますよね。
ちょっとこうランク的には上っぽい感じの人が来そうな場所ではあるんですけど、
いやなんかズミさんのいるフロア、まあ、あのズミさんいない時を見計らって行ったんですけどで出会ったら嫌やなと思って
なんで、
いやいやいや、
うん、
であのいろんなフロア回ったんですけど、すごいおしゃれな家具屋さんとか
ありますね。
すさまじかったですよ。なんかその僕はね、なんか内装のことなんか分かるから
、はい、
みたいなレベルの家具売ってるようなお店だ、うんうんうん、お店というか館でしたっけ。館
ですね。
いやいや、そんなね、火の用心おじさん来るなんてって感じですけど。
来るんですよ。
なんやったら今からあと3人出てくるんですか。
あと3人います。
怖っ。
じゃあ次行かせてもらいますと、
はいはい、
2人目フランス人おじさん。
ちょっとタイトルがな、もうフランス人おじさん、
はい、この人はね、ちょっと年齢的には若かった30代ぐらいのおじさんなんですけど、
はいはいはいはい、
この人も店内に誰もいなくって、
うん、
で私とさっき言ったスタッフの子が2人、
うんうんうん、
で私が今度はレジの中にいて、でもう一人の子が、まあ、反対側のところに立ってて、
うんうん、
スタッフの方に近寄ってお店の中に入ってきたんですけど、
おうおうおう、寄せつけちゃってんね。
そうなん、すでに寄せて、
おうおうおうおう、
で入ってきて商品を見るんかなと思いきや急に語り出すんですよ。
語り出す。
なんか最近の男性って女性に対して厳しくないですかっていう、なんか喋り方もなんか特徴的がな感じで知らんって。
あ、なるほどね。うん、
うん、で、まあ、急に話しかけられたから、あ、はーっていう感じで話聞いちゃって。
あ、スタッフの方がね。
そう、
うん、
でなんか僕ってそういう男性正直嫌いで、僕はそうじゃないんですけどって
フランス人の人なんそれ。
うん、日本人なんですけど。
あ、フランス人っぽい。
普通に日本人の人で、
うん、
でこういう男性が生まれてきたのって、まあ、戦後からだと思うんですよ。
あすごいね、うん、論理展開がすごい、うん、
そう、で僕の周りにはそういう人っていないんですけど、でもやっぱり日本にはまだまだそういう人って多くないですかって言って、
うん、
だから僕のことはフランス人だと思ってくださいって言ってて。
え、でも天才なんかもしれないそれ。ちょっとすごいな、うん、論理展開がちょっと見えないんですけど、すごいですね。
何言ってんのかよう分からんし、なんか困ってそうやからって思って、
あ、スタッフの方がね、
そう、レジからうちが出て、
うん、
近づいていったら、うん、また来ますって言って出ていったから、
ズーミンってそんないかつい感じに見えてんの。
いかつく見えてるんかもしれん。
へー、すごいな。厳しくないですか、
うん、
何々じゃないですか、
うん、なんか喋り方も なんやろな、変な抑揚のつけ方をして、
はいはいはい、はい、
ちょっとフランス人気取りしてんのかなって。
あ、そうか。自分がフランス人に思われたいっていうのがやっぱあるから、
うん、やってんのかなって思いながら見てました。
てかそのズーミンはほんまに毅然とした態度ですね、そういう人に対して。
なんか甘やかしたら向こうが図に乗るだけなん
で。あ、やっぱ慣れてますね、招かれざる客の対応が。
もう何人も見てきたんで。
そう、図に乗らしたらあかんと、まあ、だからそういう話を耳に傾けたらもうまずいってことですよね、
うん、そうですね。
来たらもう適当にあしらっとかない、相手しないってことですね。
相手、そうですね、知ったらもう向こうのなんていうかターンというか、
あ、
引き込まれてしまうんで。
なるほどね。僕のやっぱこう缶バッチおじさんぐらいでやっぱ対応していかないと、そこは。
ああ、
はいはいはい、っつって。まあまあまあ、
人によりけりやな。フランス人、そのお客さんの、うん、なんか
フランス人はさすがにやばかった。
フランス人は、あ、これは相手せん方がいいなって。
ああ、それはもう勘で、
うん、勘です、
感覚的に。やっぱこうこいつはまずいっていう、
う
まあでも確かに自分日本人やのになフランス人だと思ってくださいはなかなかギャグとしても成立しえへんよな。
そうやな、面白くないよって
毅然とした態度やな。
ね、同じような感じのおじさんでも、はい、
うん、
なんていうかな、自分の方が知識持ってます系の人とかがいるんですよね、
うん、
でそういう人ってなんかこっちも知識ありますよみたいな雰囲気出したらだいたいシュンってするから、
うん、
シュンってさしたらこっちのもんやからなんかガンガン行ったらどうにかなる。
いやいや、いいですね、ライフハックが、おじさんライフハック、はい、招かれざる客ライフハックですね。
できてきてます。
うん、はい、いやこれでもう結構あれじゃない、接客業を聞いてる人もしかしたら役立つわけ。
どうやろうね、こんなん来る人ね、あんまおらんのかもしれへん。
いやいや、どうなんやろね、エリアなんかな。
いやー、もうどこにでも湧いて出るんやと思うけど。
そうやね、いろんなところで迷惑かけてはるかもしれないもんね。
そう、
僕フランス人ですとか、これ危なくないですか、別に火に限らず言ってたもんね、水とかでもね。
言いそう言いそう、
これビチャビチャになるんじゃないですか。
絶対言うな。
そう、ラッシュとか言ってね、これ泡立ちすぎじゃないですか。
確実に言うてますね。
これいい匂いしすぎじゃないですか。
あ、いい人かもしれん。ちょっといい人かもしれん。
いやでもちょっとね、今回なかなかパンチ強いですね、
うん、
新店舗感があるな、ちょっと新天地での、はい、
新店舗
新天地でのなんかこう出会い。
はい、じゃあ次の方行かせてもらいますね、は
い、お願いします。
3人目が突然スプレーかけおじさん。
いや、これはちょっとダメなやつじゃないですか。これ言って大丈夫ですか。
大丈夫です、ギリ OK、うん、このおじさんは 5,60 代ぐらいやったと思います。
突然スプレーがけおじさん 5,60 代な、
うん、
わあ怖いな。
これまでの人と比べると見た目は普通な感じで、
うん、
なんかまともに会話できそうやなっていう雰囲気やったんですよ。
まあ、確かにちょっと身なり変わってること多いですよね、その招かれざる客さんは、
うんうん、だから普通にこうお店に入ってきて、
はい、
で商品もちゃんと見てるから、
うん、
なんかお部屋用のスプレータイプのものを見られてたんですよね。
あ、そういうのも取り扱いがあるんですね。
そうなんですよ、線香以外にも置いてまして、
うんうんうん、
でその辺見られてたから、あの香りのテスター使ってくださいねっていう風に声をかけたところ、はいはい、自分が持ってるスプレータイプのものに近い香りで新しいの探してるっていう風に言って、
はいはいはいはい、
入ってる原料がラベンダーとかなんかヒノキとかそういうすっきりした香り、
うん、
そういう香りありますかって聞かれたから、
めちゃめちゃちゃんとしてる今までのおじさんから比べたら、
そう、あ、じゃあこの辺とかですねっていう風に伝えてた時に、うん、カバンゴソゴソってしだして手にスプレーを持って、
うん、
で急に蓋を開けて私の目の前でシュッて吹きかけた。
怖っ。え、それ 何のスプレーやの、めっちゃ怖いやん。
それはあの普通に無印とかで売ってるような
お、
あのお部屋用のスプレーやったんですよ。
あ、部屋、あ、だから それと同じやつを探したかったから。
そう、だからこの香りっていうのを言いたくってシュッてやったみたいなんですけど、
うん、
おじさんの身長的にうちよりちょっと10センチ15センチぐらい高くって、
お
ちょうど顔の目の前やったっていう。えーってなって。
え、それおじさんどう反応してたの、それ。
おじさんは真顔のまんま、そのままあのスプレーをカバンに戻して、うん、この香りのやつ探してるって言ってた。
なんかその周り 見えない系の人なんかもしれないね。
そうですね、
あ、もう熱心でね、こう、
うん、
こうなっちゃう、この今ちょっと、
ね、こう
集中しちゃうとか ね、これしか見えなくなっちゃうタイプのおじさん。
うん、いやだからってお店の中で勝手に出すなよって思いもありつつ、
はいはいはい、そうね、
いやこれ目に入ったら失明する恐れとかあるやん。
いや怖いな。いやだから俺この話していいやつなんかだと思ってた。いやし、中身何入ってるか分からない、まあ、たまたまね何もなかったよかったけど。
そうやね、多分なんか見た感じまともな製品っぽかったから、うん、おそらく大丈夫やと思うねんけど、すごいもうその瞬間に腹立って、
うん、
ムクムクって怒りが湧いてきたから、あ、これやったらこの辺ですかね、うん、はいって言ってそのまま離れた。
いや、なんかちょっと慣れすぎてない、なんかその今の怖がるとこじゃないんや。 その怒りでもうこういうところでええわみたいな。
でそしたらなんか、うん、ちょっと違うから探しますって言って出てったからもう来んなって思った
っていう。怖い、うん、怖い、ちょっと結構怖かった俺は。
そうね、
突然スプレーかけおじさんはなんかちょっと実害伴いそうやんなって。
今回の中ではちょっと被害が出そうな感じはしますね。
そうね、
ほうな他の方には絶対しないでくれっていう感じです。
そうね、そんな人おんねや。
ということで最後なんですけれども、
ということで、
はい最後4人目がオーリングテストおじさん。
オーリングテスト、
はい、オーリングテストっていうのがあるらしくって、
ほう、
なんかこの片方の指で、うん、
手の指ですか、
はい、手の指で中指と親指をこう輪っかにくっつけて、
中指と親指、はい、
でこれでなんかこの中指と親指にグッと力を入れる。
あ、オーリングってここの O、
そう、この O、
この今輪っかができる O、
うん、
O、 これなんか今キツネのあのね、
顔みたいな
にするために中指と親指だけ使って作るっていうことですね。
はい、これをこうグッと中指と親指に力を入れてる状態で香りをこう嗅いで、はい、でその時にできれば別の人が、
はいはい、
この輪っかになってる間に指を人差し指とかがいいと思うんですけど入れて、
はいはいはい、
で下からこう力を入れて指を外そうとする。
はいはいはいはいはい。
でこれで香りを試してる時に外れたらなんかその香りじゃないと、今あなたに合うのはその香りじゃないと。
は
あ、
は
あ
ははあ。
で外れなければそれが合う香りだと。
はあ、はあ、
うん。
っていうのが、
っていうのがオーリングテストっていうらしいんですけど。
ちょっと僕もうセミナー抜けさせてもらっていいですか。
あ、大丈夫ですよ。
何それ怖そんななんかこれ科学的根拠とかあるのかなそれ。
多分ないと思う。
いやもうそういうセミナーかと思いました今急にズーム。ちょっとだから僕もちょっと返事しに行くかなんですけどそういうのが、まあ、ある、
ね、あるらしいです。なるほど、ね、で、はいはいはい、このおじさんは実はうちのリピーターさんなんですよ。
え、そうなんや。
そう、毎回一応ちゃんと商品は買ってくれる人で。
おお、いいじゃん。
ただ初回からちょっと変かなっていう感じはあった。
そうね、
一番最初に接客したのはうちで、
うん、
なんかねすごい目力のある人で、
うん、
年齢的には多分 3,40 代くらいの人。
3,40 代で買いに来る人多いな。香り
多いですよ。
へー、そうなんや。
姿勢がちょっとこう猫背っていうのもあると思うねんけど、
うん、
人を下からちょっとと見上げる感じで、
はいはいはいはい、
こう若干こう睨むみたいな見方をする人やから、余計にこう目力強めで、
うんうんうん、
なんか威嚇されてるみたいな風に普段からそう思われちゃいそうな印象の方。喋、
ね、うんうん
うん、ってみるとそこまでこう強い感じではない、
うんうんうん、
でも最初の方からなんかこだわりが強そうな感じはあって、
はいはい、
結構いろんなのを試してこれにしますって言って一つ買っていく感じで、
うんうん、
で2回目来た時が確かそのよく変な人に当たるっていう子が接客したんですよ。
あら、
うん、でその時うちは休みで、
うん、
その人とでもう一人別のスタッフがいて、
はいはいはい、うん、
でちょっと別のスタッフの子がまた別のお客さんを接客してたから、
はいはいはい、
そのよく変な人に当たる子がこうついたらしいんですけど、
うんうんうんうん、
その時に初めてオーリングテストをしたいっていう申し出があったらしいんです。
さっきの輪っか作るやつね。
そう、手伝ってほしいんですけどって言われて。
え、それ自分でやるんじゃないんや。
なんかね、自分でもできるらしいけど人にやってもらう方が、うん、まあ多分自分でやるとこう力とかがこうあんまりうまい具合に入らないのかは分からんけど、
はいはい
はい、人にやってもらう方が一番いいですみたいなこと
らしい。はいはいはい、そういうテストなのね。ちょっと僕セミナー途中で抜けたんで分かってないんですけど
何でしょうかってその子も聞いてしまって、
はいはいはい、
まあ普通ね手伝ってほしいって言われたら何でしょうかって聞くとは思うけど。
そうやね、お客さんやしね。
でオーリングテストっていうのがありましてってもろもろ説明をして、
うん、
で僕が炊いたお香お線香を片方の手で持ちます、
うん、
でその反対側の手でこの O の形を作るので、
うん、
あなたはこの O の中に指を入れて下から力を入れてくださいと、
うん、はいはいはい、
で言われて断ることもできないまま、
うん、
その子はあの、うん、指を輪っかの中に入れて何度かやったと、
うん、
で一応その時もなんか合う合わないをご自身で試して、
うん、
お線香買って帰ったらしいんですけど、
うん、
その翌日私が出勤した時に、
うん、
その時の話を聞いて、
うん、
で正直嫌でしたっていう。
あ、ズームは出会ってないの？あ、出会ってない。オーリングテストやったことないんや。
そう、オーリングテスト初回は会ってなくって、
ちょっと初回って、うん、
で、嫌だったっていう話をまず聞いて、
はいはいはい、まあ嫌ですわそら。
いやそりゃそうですよねと、うん、お客さんにそんな風な触り方とかまずしたくないし、
そうやね、
そもそもなんか気持ち悪いし、向こうが何考えてるかもわからんし、
そうやね、意味わからへんもんね。
そう、絶対もう断ってくださいと、
うん、
でそれは館の方にも、
うん、
あの本部の方にも伝えとくので、
うん、
もしどうしてもどうしてもみたいなことがあったら、
うん、
それこそ警備の人呼んでもらって対処してもらいましょうって、
うん、そうやね、警備の人にやってもらったらいいもんね。
うん、でそこからまた期間が空きまして、
はい、すいません、はい、すいません、冗談言ったんですけどなんかスルーされたんでちょっと笑っちゃいました、
すいません失礼しました。
いや、僕が悪かった、ちょっと分かりにくかったもんね、
すいません、
言い方も含めて、うん、内容も弱かったし、うん、
もう一回言ってもらっていいですか。
いやいや、もうやめてよ今のはちょっと暴力ですね、言葉のもう僕はやってやすいません、すいません、話が面白い、はい、まあ、連絡して、まあ、周知してね、危ないと言いますと、
そう、周知して、
うん、
でその後しばらくまた期間が空いて、でも大体2ヶ月か3ヶ月に一遍くらい来るんですよ、
まあ、そのお香の消費もあるかもしれないもんね、
うん、その次来た時は私ともう一人スタッフがいたんですけど、その子はあの特に変な人を寄せるタイプではない子の2人がいまして、で、ちょうど私が別の人を接客してたタイミングで来て、
うん、はい、
ですいませんっていう感じで声をかけられたから、目くばせをそのスタッフの子として、
うんうん、
私が対応しますと、
お
で変わってくださいって言って、
うんうんうん、
で、まあ、いつも通りいろいろと香りを試されたんですけれども、
はいはいはいはい、
まあ、その流れで、うん、あのちょっと手伝ってほしいことがあるんですけどっていう、またあの申し出が来て、
はいはいはい、
来た来たって思って、
うんうんうん、
であの僕がここをやって輪っかを作るんで、
うん、
あなたはこの指を持ち上げてくださいって言われたから、
うん、
そのオーリングテストお一人でもできるみたいですよって。
おー、素晴らしい傷つけずに、
うん、私がお線香を持ちますんで、ご自身で指を輪っかに作って下で持ち上げてもらっていいですか、うんうん、
素晴らしい。おーおーおーお
ー言ったら、いや、うん、それじゃ意味がない、
なんだと、
誰かにやってもらわないとっていう、ちょっとこう否定をされた。
お
う
お
う、私はちょっとそういうことができないんですっていう風に、すいません、ね、ちょっとご遠慮させていただいておりまして、
毅然とした態度でね、
そう、いやでも前回はやってもらった、
うんうんうん、
だからやってくださいって言われて、あ、うん、前回はおそらく特別に対応させていただいたと思うので、今後はちょっとそういった対応はできかねます、
うん、
でお線香を私は炊くことはできるんですけどっていう風にもう一回言ったら、
うんうん、
ちょっとこうムッとした感じでは
いはいはい、はい、
じゃあお線香を2本同時で炊いてくれ、
お
でそれで比べたいっていう風に言ったんで、
うん、
お線香を炊きすぎても、うん、煙とかで火災報知器鳴ってもあかんから、
お
ちょっとまあ多くて3本までねっていう風に言って
3本までね
って言って
急に優しくなったな、
まあ、ほんまはもっと冷たく言ったけど
はいはいはい、はい、もちろんもちろん、
まあ、結局2本の同時炊きで炊いたけど、
うん、
でも全然違う線香を選んで買っていくっていう謎の行為をして、
うん、
まあ、一応ありがとうございますって言ってたから、
うん、
次回からは大丈夫かなっていう、
うんうん、いやでもそうやってね、ちゃんとルール決めてね、 それにのっとってやっていただかないと
っていうオーリングテストおじさんがいらっしゃいまして、
あ、
はい、
なんで全員おじさんなんかな、
わからん
たまたまおじさんなんかね、やっぱやばいのは、
うん、もしかするとうちのお店的にその男性スタッフがあんまおらんから、
うん、あ、来ちゃう、
割合的に多いんかもしれへんね、
あ、よくないね、
良くないです。
いや、オーリングテスト結構キモいな。
オーリングテスト。
なんかそのゾワゾワ度がちょっと今回4番目のオーリングテストおじさん。危険度はもうぶっちぎりで突然スプレーかけおじさん。いや何入ってるか分からへんこれな。でもそんな思ったらフランス人おじさんめっちゃいい人に聞こえてきたわ。
確かに。
ただなんかその世の中へのこう不満とか不平を
そうですね言っただけやもんね。
言っただけやし、うん、ただフランス人になりたいってだけの人なんかもしれないから。
そうよね。
全然いい人かもしれない。
フランス人おじさんはいい人なのかもしれない。
いい人かもしれないですね。まあ、ひろよじおじさんはちょっとほんまになんか嫌、うん、な人。
大概みんな強めの言葉言ったらひるむから嫌な人や、
ね、嫌な人やね。ちょっと舐めてるってことやもんね。それは そんな言われる言われないと思って言ってるってことやもんね。言われてびっくりしてどっか行くっていうのは。
そうなんですよね。年下の女性に対して強めに言ったらこっちがなんかいけるみたいな、優位
に立てるみたいな、もう最悪のムーブ。
そう、ほんまに胸ぐらつかんだろかって思ってるから。
そうやね、線香でジュッてやるのがいいかもしれないですね、
うん、焼きつけんぞって感じやね。
ねえ、本当に良くない、うん
っていう感じでした。
まあ、ただやっぱズーミンさんの対応力っていうなんかやっぱこうズーミンさんがいろんな人に好かれる理由もわかりますよね。
どうで
し
ょう、ま
あ、関谷さんも招かれざる客に足片足突っ込んでて、 その対応ズーミンにしててズーミンがいつもあーとかって言ってるのと多分あんま変わらんかったと思うんですけど、その度合いの問題で皆さんそういう関谷に対してのズミの毅然とした態度にこう、うん、ズミさんにちょっとお話ししたいなってみんな思ってるかなってすごい今日思いました。俺もおじさんなのかもしれないと思いました。その
いや関谷はねまともやから大丈夫。
いやいやいや、もう何か分かんないですよ。その ポッドキャストおじさんって、
ポッドキャストおじさんでもあるかな。
そう、ズミに何かこう知らん間になんかあのお店とかで、いや何か、うん、最近ポッドキャストおじさんがさーみたいなそのあだ名つけられて
話されてるかもしれない。
あ、キャスおじの話ですかみたいな。
キャスおじ
とか言ってこうみんなで喋られてるかもなってちょっと
言ってるかもしれないですね。
思ったりしましたね今。
はい。
ありがとうございます。でもちょっとあともう一個びっくりしたのはこの2ヶ月ぐらい、今年入って2ヶ月ぐらいでこんなやばい経験いっぱいしてたんやっていうのはちょっとびっくりした、ね。
そうですね。
あ、これ、まあ、またたまったらね。
はい。
言わせていただければと思います。
はい。
じゃあ、 あのお久しぶりのお便りコーナーに行きたいなと思いますけれども、
はい、
僕はあの親知らずの話を、
うんうん、
体験レポっていうタイトルつけてやったんですけど、
はい、
それに対する反応が、ありましたんでちょっとお便り読み上げたいなと思いますけれども、
よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりに僕が読もうかな。
お、
僕普段お便りめったに読まないんですけども、ズーミさんの方がね、うん、やっぱ人気なんですけど、もうズーミさんも喉を使い果たしたんで今日は
いやいや、ありがとうございます、お気遣いいただき、
はい、ではモツネーム、
はい、
マイクマイクマイクさんから、
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
これなんか性別のところにですね歯磨き極めて男子って書いてますね。
極めてるんかな。
極めてるんだと思いますね。
お、
骨が溶けている人と話をするという貴重な経験をさせていただきましたものです。
お、
僕のことですね。
はい、
顎の方溶けてますから僕は親知らずを抜くのがきっかけで歯医者のクリーニングに通い、3年ぐらいで効果的な歯磨きの方法を身につけることができました。
もう
今は1年に1回クリーニングに通うレベルで、歯磨きの達人になりました。歯磨きの達人になるには安いソニケア、
うんうん、
ソニケアですかね、
うん、
かっこ電動歯ブラシ、糸ようじ、歯間ブラシが必要です、
うんうん、
そうすれば歯科衛生士さんに褒められてまた歯医者に行きたくなります。
うんうんうん、
PS VTuber にはまだハマっていません。僕的にはポッドキャスターが同じ存在だと思っていますし、動画はなかなか見る習慣になりそうにありませんということで VTuber に触れていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
電動歯ブラシか、電動歯ブラシって使ったことあります？
いや、ないですね。
俺もないな。いいんかな電動歯ブラシって。
なんか綺麗に磨けるとは聞いたことある、手動よりも。
あ、そうなんや。使ってみようかな。歯間ブラシとかね、やっぱりやった方がいいって聞きますけどね。
そうですねやってます
あ、やってんねや。
はい。
なんでそんな苦い顔するんですか。
歯医者行って歯間ブラシやってますかって聞かれた時に、当時やってなかった、
うん、
やってませんって言ったら軽く笑われたから。
ああ、そのやっぱね一生に伏してくる感じの。
うん、あ、やってないんや
あ、だからねみたいな、
うんうんうん、
だから歯医者来てんのかみたいな。
はい、
あ、
それからねやり始めました。
あ、でもなんかそう、今の話にちょっと関連して言うと、
はい、
僕その親知らずの回で、
うんうん、
親知らず抜いたやつ持って帰れなかったってズミンは持って帰るって言ってたのにって言ったじゃないですか、
うん、はい、
でその時ちょっと鼻で笑われたみたいな話したじゃないですかで、あのそんな綺麗なものではないのでみたいな言われたってことに対して、
は
い、
い
やそれは関谷さんの体の一部なんだから失礼なんじゃないですかって言って、なんかすごいこう僕を擁護してくれるリスナーさんがいたりして、あでも言われたら、いやなんか俺そんなことも考えたことなかったんだけど、言われたらそうなんだと思って。
そうやね、
そうそう、
汚いって。
いやだからそのやっぱりこう歯が汚いことって笑われちゃうことないなみたいな今ズミのあれで聞いてて思いました。やっぱこう綺麗であるっていうのはすごい大切なかもしれないですね。
あー、まあね、長く生きていくためにはね。
いやもうでもやっぱそういうことを通じて、あの歯をきれいにしていきますから我々は。
はい、していきましょう。
そう、いや別になんか、まあ、そもそも笑うやつが悪いと思いますけど、
うん、笑わないで。
いやでもなんかちょっと俺クリーニングとかも行っていいかもしれないですね。もうやってもらうみたいなね。
うんうんうん、
とか歯ブラシ、歯磨きの方法を教えてもらうとかね。
うんうん、
まあ、なんかありますよね、探したらこうやって磨きましょうみたいな。まあ、でもやっぱ専門の人に聞くのがいいかなと思いますので、皆さんもぜひね、歯は大切にしていきましょう。
はい、はい、していきましょう。
はい、ということでマイクマイクマイクさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
で、もう一つ、
はい、
来てるんですけど、 Gmail の方にですね、
え、
送っていただいてまして、めちゃくちゃ長いので抜粋、うん、もう今のめちゃくちゃ長いで結構察せられた方もいらっしゃるかもしれないですけど、
はい、
持つネームは羊さん。
あ、羊さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。マイクマイクマイクさんも羊さんもちょっとね、お便り読むの遅れちゃったんであれなんですけど、ちょっと最近はたまったら読むっていうスタイルしてますんで、ちょっと合流いただければなと思いますが、
はい、
羊さんはあの親知らずの話もそうなんですけど、免疫力がどうやったら上げられますかっていう僕のね、
うん、
切実なお悩みに対してちょっとこうなありますよみたいなのをちょっと書いていただいてるんで、
はい、
ちょっとそこの部分特に抜粋して読みたいなと思いますけども、
はい、
体温が1度上がると免疫力が20倍に上がるということを何年も前に新聞に書いてあったのですが、
うん、
私の記憶力なので数字が当てにならんということで、ということでリンクを貼っていただいてました。
はい、
はい、で、そこにね、その体温と免疫力の関係みたいなことを書いてあったんですけども、
うんうんうん、
多分もうリサーチ済みだと思いますが、私も免疫力は上げておきたいのに、だいたい35度台ぐらい、体温ですね、
うん、
35度台だったので、根菜や生姜、過去生のものは体温を下げるとかをよう食べるようにしております。
うん、
でも良いと書かれていて理論的には納得するけど、自分の体質や生活スタイルには合わないこともあるのでぼちぼち、
うん、
以前読んだどこかの医師が書いた癖の強い本では、
うん、
こういう症状の方は〇〇をみたいな、薬に頼らない体質改善とかちょっとした処置とかをたくさん載せてあったのですが、
うん、
かなりの項目に生姜紅茶を飲むといいと書かれていて、プラセボ効果も期待して簡単だし毎朝、生姜紅茶を飲んでいます。
うん、
生姜パウダーを常備するのが楽です、
お
ということですね。
お
ありがとうございます。
生姜パウダーありがとうございます。
いやでもこれマジ体温と免疫力がめっちゃ関係あると思うな。
あーそうね、
僕あの偏頭痛がめっちゃひどかった頃、
うんうん、
体温とかもちょっとちゃんと測って記録つけてたりしたんですよ。
あそうなんや。
なら、まあ、僕寝不足気味だったりっていうか、まあ、その頃すごい睡眠時間がもういかれまくってたんで、
うんうんうん、
あのね睡眠時間狂ったりとかすると、まあ、低血圧にもなる、もともと僕結構低血圧なんですけど、とむっちゃ体温下がるのよ。
へ
え。いやまあこれは僕だけなんか分かんないですけど、
あ
でやっぱ体温低いと調子悪い日多かったのよ。
あ
で今僕はちょっと運動とかもするようにしてるんですけど、
うんうん、
やっぱちょっとずつ体温上がってきて、
うん、
今36度、僕大体36度5分ぐらいなんですけど、
うんうん
う
ん、
もうちょっと高い時とかもあるようになってきて、ちょやっぱそれぐらいの方が調子いいですね。そうでもほんまにその睡眠不足というか偏頭痛すごかった頃は俺ほんまに36度5分とかやったのに、普段、うん、もうほんまに5度台とかになってた。
へ
え。ズミさんなんか生姜パウダーとか生姜に反応してましたけど、
いや確かに生姜飲むっていうか生姜食べた時とかカッカッてするなと思って。
ああって言うよね。
生姜パウダーっていうのがあるんやっていうのね。
いやあるんやろね。
これパウダーあったら何にでもお茶に入れて飲みやすそうでいいなと思って
反応
してました、
ね。はい、僕はやっぱ白湯がね、
あ
結構、まあ、あれ続いてますね。毎朝未だにやってるわ。もう何年もやってんじゃろうかな。
すごい左右生活。
そうそう、あの僕腸炎になって死にかけたんですけど、そう、その時からもうなんか永遠言おうと思ってるんですけど、1ヶ月で10キロ以上痩せたので、腸炎になっただけで。
やばすぎるやろ。
でもほんまに辛かったんですけど、本当にご飯食べれなかったんで、なんて胃腸を温めるっていうことから最初始めたんですけど、本当左右がね効いてますね。
あ、
そうそう、だからやっぱ冬寒いから朝、
うんうん、
やっぱあれいっぱい飲むだけでも全然ちゃうなっていうのもありますね。だからそれを体温上げるとかもね、多分つながってたりすると思うんですけど、うん、こう目なって体が起きてくるというか、う、ね、内臓が起きるというか、
うん、うんうん
うんうんうん、生姜ねちょっとチェックしたいなと思います。
はい、
皆さんも体温もねちょっと気にしていただけたらという感じですね。
うんうん、
で、まあ、このメールも1500か2000ぐらいの文字があったんですけど
すごい文字、
今のも本当に抜粋だったんですけど、もう一個でですね、あの別でメール PS みたいな感じでいただいたメール、はい、が面白かったのでちょっと読ませていただきたいなと思います。あ、これ羊さんですね、また。
はい、
関谷さんが幼少期に虫歯治療のために歯医者が怖すぎてバレるまで親に言えなかったという話を聞いて、確かに子供たちが虫歯にならないようにテレビ等でリスクをしっかり伝えるのは大事だけれども、一方で完全に防げないものだから、うん、おかしいなと思ったら早めに歯医者さんに行った方が楽だよっていう情報も子供たちには必要なんだなと思いました。確かにね、
うん、
俺それで偉いことになってますから。
そうですね、
それもさもなくばもっと大変なことになるぞっていう脅し文句ではなく、自分の体を大切にしていくことは生涯必要だからということを子供たちに伝わる言葉や表現で教えてあげるのって大人になってからも役立つ基本を築いてあげられるんだろうなと、
うん、
今の幼少期や学校教育の現場や子供向けのメディアは私が思いつくことはもうされてるかもしれんけど、おばちゃんおせっかい現象が起こってしまって失礼いたしましたというメール、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これでもそうですね、うんう
ん、いや本当にその通りだと思います。
そう、あの脅しじゃなくて、
うん、
そう、あなたのために言ってるんだよみたいな話もそうやし、
そうね、
まあ、でもそうでしょうね、うん、今でもどうなってるのかな。確かにまあ僕が記憶してるその子供の頃の虫歯とか歯医者って怖いイメージしかないからな。
うちは特に怖かったことはないねんな。
あ、そうなんですか。
うん、なんか逆に歯をこう見て治療してもらうのが楽しいから歯医者に行きたいっていう子だったと思います。
え、招かれてるじゃないですか客として。
招かれてるな。
招かれてる客じゃないですか歯医者に。
歯医者さん自体がやっぱ明るくって、
うん、
でなんか本とか漫画とか置いてあるのが、はい、楽しかったんやと思います。
あ、
うん、
まあ、でも確かに、まあ、漫画読んでたな。歯医者の思い出な。いや、まあ僕は結構そのちっちゃい頃に一発目めっちゃでかいのやっちゃってるから。
まあそうやね、それがあるともうその印象しかなくなるもんな。
うん、いや、まああとはなんか擦り込みじゃないけど、
うんうん、
なんやろな。いや、これもうそうやな、記憶が混濁してるけど、
うん、
あのまたこれ僕どっかのタイミングで話そうかなと思ってる話の一つではあるんですけど、僕あの小学生の頃図書館結構、あ、図書室か、
うん、
学校のね図書室結構好きな子だったんですよ。
うん、
で行ってる理由が、まあ、エルマの、竜の話ね、
冒険、
そう、うんうん、エルマの冒険が好きだったのと、ファーブル昆虫記と、
うんうん、
人体っていう唯一その学校にある漫画があったんですよ。でみんなそんな人体なんていかつい名前のめっちゃ分厚い本なんですけど、図鑑みたいに分厚いんですけど全部中実は漫画っていうのみんな知らんから、僕それずっと読んでたんですけど、その漫画どういう漫画かっていうと、まあ、実際に人の体の説明をするだけの漫画なんですけど、だからどっちかというとこう教育っぽい漫画というか、
うん、
まあ、本なんですけど、ドラえもんでいうところの、ガリバートンネルみたいなのを通ってむちゃくちゃちっちゃくなって人間の体に入って内臓とかいろんなものの説明をしてくれるっていう漫画だったんですけど、なんか俺それ見るたびに虫歯の話を思い出すんですよ。で その人体の中には虫歯の話全然出てこないんですよ。けどこんなちっちゃいバイキンマンみたいなやつが実際に俺の歯をいじくってるんじゃないかっていう想像にとらわれてしまって、
は
いはい、なんかね僕そう、それ思い出しちゃうねんな。なんかバイキンマンとか、うん、その教育番組でやってる虫歯の、
うん、
なんか悪さしてるやつらのイメージと、うんうん、その子供の頃図書館で入り浸って読んでた人体っていう漫画のガリバートレみたいなの撮って、体の中 入って冒険する、でその人体の不思議について説明するってやつがなんか頭の中でひっついちゃってて、あ、関谷さんって想像力豊かなんですけど
あーそうやったね。
そう、俺マジギリギリ招かれてある客になってないだけやから急にフランス人の話とかもするかもしれないから、
ね、まあまあまあまあ、お店でなければ OK です。
そうやね、人様に迷惑かけないことがやっぱり、
うん、そうです、そうです、
そうですね。いやでもうん、そうそうそうそう、いやなんか今この羊さんのこの子供の頃の話をなんか思い出させてくれる、うんうん、いや全然趣旨と違うんですけど羊さんが伝えたいことは何もリンクしてない話なんですけど、うん、いやそうそう、何回も読んでたわ人体って本、買い直そうかなと思って一回 Amazon で調べたの、売ってた。お
お、あるんや。
あるあるある。
へえ、
多分図書館とかにあるんちゃうかな、普通の公共の。
小学校の時あったんかもしれへんな、もしかすると。
はい、ということで、あの全然関係ない話しましたけどいやなんかその頃のことを思い出させてくれる。まあでも実際そうやったもんね、このあの、
うんうん、そうね、
今早めに歯医者行って検査した方が楽だよっていうのは、
うん、大事なことですね、伝えてあげた方がいいと思いますね。
はい、はい、ぜひティーンも聞いてますんで、ナミモスはと思ってちょっと読み上げてみました。
はい、歯医者に行きましょう。
はい、羊さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとメールどうやって返事したらいいか分からないぐらいたくさん書いてあったんでちょっとあの番組で答えようと思ってちょっと作っときました、はい、ありがとうございます。はい、じゃあということで今週のナミモスはこれに手を開きしたいなと思います。
はい、
では皆様お手を拝借よーおっ。